12ページ情報ホットラインワイド版、町民の皆さんにお知らせしたい情報をどんと拡大して掲載しています。国民健康保険のお知らせ、納税通知書の送付、認定証などの更新。7月に納税通知書を送付します。7月は平成26年度国民健康保険国保税の第1期の納期です。国保税納税義務者に納税通知書を送付しますので、納期内に納めましょう。平成26年度は後期高齢者支援金分と介護納付金分の限度額が変わり、資産割額が廃止になりました。保険税の決め方、国保税は年齢によって異なります。40歳未満の人、医療保険分、後期高齢者支援金分の保険税を合計した額になります。40歳以上、65歳未満の人、医療保険分、後期高齢者支援金分に加えて介護納付金分の保険税を合計した額になります。65歳以上、75歳未満の人、医療保険分、後期高齢者支援金分の保険税を合計した額になります。介護保険分は介護保険料として国保税とは別に納付します。75歳以上の人、国保から脱退し後期高齢者医療制度に加入することとなります。
表1、
国民健康保険税の計算方法。割額、内容、医療保険分、後期高齢者支援金分、介護納付金分の順です。1、所得割額、各被保険者の前年中の所得金額からそれぞれ基礎控除として33万円を差し引いた合計額×税率 7.5%、 2.3%、 2.0%。 2、均等割額、被保険者数×税額 27,000円、18,000円、8,000円。3、平等割額、一世帯あたりにかかる税額25,000円、なし6,000円。なお、介護納付金分は40歳以上、65歳未満の人についてのみ算定します。年税額、医療保険分、後期高齢者支援金分、介護納付金分の合計1から3の合計額が各限度額を超えた場合は限度額、医療保険分1から3の合計額限度額51万円、後期高齢者支援金分1と2の合計額限度額16万円、介護納付金分1から3の合計額限度額14万円。注意、資産割額は平成26年度から廃止になりました。中2、平成26年度から後期高齢者支援金分と介護納付金分の限度額が変わりました。納め方、国保税は普通徴収か特別徴収のどちらかで納めることになります。表2、国民健康保険税の納め方。どのような納め方になるか簡単にチェックしてみましょう。1、国保の被保険者全員が65歳以上、75歳未満で、世帯主は国保被保険者である。2、国保上の世帯主の年金額が年額18万円以上である。3、国保税と介護保険料との合計金額が年金受給額の2分の1を超えない。1から3の条件をすべて満たす世帯主ですか？はい。年金からの天引き、特別徴収。平成25年度から引き続き特別徴収が続く場合、4月、6月、8月、仮徴収として年金から天引き、10月、12月、2月、本徴収として年金から天引き。 平成26年度から特別徴収になった場合、7月1期、8月2期、9月3期、納付書で納付、10月の年金から特別徴収が始まります。10月、12月、2月、本徴収を年金から転引き。1から3の条件をすべて満たす世帯主ですか？いいえ、納付書または口座振替、普通徴収。平成25年度から引き続き普通徴収が続く場合、7月1期、8月2期、9月3期、10月4期、11月5期、12月6期、1月7期、2月8期、納付書または口座振替。平成26年度から普通徴収になった場合、4月、6月、8月、仮徴収として年金から転引き。10月から納付書で納めていただくことになります。10月4期、11月5期、12月6期、1月7期、2月8期、仮徴収との差額を納付書で納付。特別徴収の対象者は、口座振替にすることで特別徴収とはならず、口座振替で納めることができます。口座振替を希望する人は、7月末までに手続きをしてください。手続きの方法を、1、金融機関などで口座振替の手続きをする。2、次の必要なものを持って住民保険課、国保医療年金係へ申し出をする。手続きに必要なもの、金融機関などで受け取った依頼書の本人控え、印鑑。現在、口座振替で納税している人は新たに手続きをしていただく必要はありません。なお、納税通知書は白い封筒で送付しますのでご注意ください。13ページ、国保から他の保険制度に変わった場合は届出が必要です。国保に加入していた人が就職などで他の保険制度、健康保険などに入ったときは必ず届出をしてください。届出をしないと国保税がかかり続けることになりますのでご注意ください。届出先、住民保険課、国保医療年金係。届出に必要なもの、利用者保険などの被保険者証、国保の被保険者証、被用者保険などに切り替わった人全員の分、印鑑。所得の申告はお済みですか？国保税は納税義務者である世帯主と被保険者全員の前年の所得が把握できなければ正しい算定ができません。また、低所得世帯に対する軽減や
高額療養費の区分などの判定を行うことができません。
平成25年中に所得がなかった人や遺族年金、障害年金だけを受給していた人も所得がない旨の申告が必要です。所得が不明な人に国民健康保険税申告書を送付しています。提出がまだな人は必ず住民保険課、国保医療年金係へ提出してください。注意1、所得状況などによっては税務課で申告していただく場合があります。注意2、所得がある人の申告には印鑑。平成25年中の所得がわかるもの、源泉徴収票などが必要です。7月下旬から住民保険課、国保医療年金係で手続きを。国保の認定証は8月更新です。国保の認定証は毎年8月に所得に応じて区分を判定するため、有効期限が7月31日となっています。8月以降も認定証が必要な場合は7月22日以降更新にお越しください。なお、8月中に申請すれば8月1日から有効の認定証を交付できます。所得が確定できないときは所得証明書などが必要な場合があります。8月更新の認定証、限度額適用認定証、標準負担額減額認定証、 限度額適用、標準負担額減額認定証、
いずれも入院や外来時の1医療機関ごとの1ヶ月の自己負担の上限や食事代の減額を示す認定証です。
国保税を滞納していると認定証は交付できません。更新に必要なもの、被保険者証、印鑑、7月下旬に送付します。高齢受給者証の定期更新、70歳以上75歳未満の国保被保険者がお使いの高齢受給者証は毎年8月に定期更新となります。8月以降の受給者証を7月下旬に送付しますので、医療機関にかかる際は被保険者証とともに必ず提示してください。住民保険課国保医療年金係、電話 34-2097